西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。6月の西宮徹底解剖は、西宮市大谷記念美術館の魅力に迫ると題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹さんをお迎えしてお届けしてまいります。というわけで、今週も森田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週、あの西宮市の大谷記念美術館は大谷武次郎さんの寄付で出来上がったというか始まったというお話を伺ったんですが、土地と家と美術骨董品すべて合わせると当時で
15億数千万円
ものすごいことですよね。これだから、もう本当に立派な美術館がまあできて、でその後まあ改築があって今の形になったっていうことを話伺ったんですけど、その中にまあ素晴らしいコレクション、あの大谷武次郎さんがお持ちでらしたコレクションプラス、その後またどんどんとこうね、増えていったもの、その中からじゃあ今回は洋画編ということで今日はお話を伺いたいと思いますが、はい、これ洋画って今何点ぐらいあるんですかね。
何点やったかな
って分かんないぐらいたくさんあると。
5、600点ですね。
すごい点数ですよね、はい、で、まあ、その中には有名なものがいっぱい含まれてるわけですが、はい、一番有名なものというと、ま
あ、一番有名というか、あの有名だし、あの私自身が好きだということで、はいはいはい、あのまあ、大谷武次郎のコレクションの中からでしたら、うん、1点ということであれば、まず、ギスターブ・クールベの、眠る草刈り女、これはあの1850年代、ごめんなさい、あのクールベが代表的な作品を次々発表してた時代のもので、画面いっぱいに眠っている判断の女性を描いた作品で、まあ、写実的な描写と、それからあのバックの明暗の対比の中に、まあ、豊かな詩情が漂っているという作品ですよね。
あれかともお分かりのね、ファンの方もいらっしゃるかと思えば、ギュスターブ・クールベ？ん？って思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、さあそのクールベについてちょっとお話を伺いたいんですが、そうですね、
クールベというのはまあ写実主義と言われる、はい、あの作家なんですけども、うん、19世紀、当時あの絵画のテーマ、あの神話とかね、歴史画とか、はい、あの勇敢な英雄があ の姿とか、あの女神の姿とかいうのがあの描かれていたんですけども、クールベはあの自分の生きている時代に自分の見たものを、自分の見た現実を描くということで、うん、写実主義を確立していっています。まあ、印象派ともあの重なってくる時代なんですけども、で、彼は言ってたのは、私は天使なんていうものを描かない、なぜなら背中に羽の生えた人間など見たことがないからと言って、だから確かにそうですよ、天使を見たけど見たことない、
そりゃそうですよね、なかなか見れないですね、あれは。はあ。
だからそういう形で自分の見たものという、うん、まあだからそう、新しい近代の切り開いたということになるでしょうね。
は
い、
なるほどね。
想像ではなしに見えるものを描くという、
はい、
それともう一つ、あの面白いのは、あの彼があの世界で最初の個展を開いた作家なんですね。実はあの1855年にあのパリの第1回万国博覧会、これにあのクールベが15点ほどの作品を送ります。
はい、
でその今だと名作と言われたの画家のアトリエとかオルナンの埋葬とか、そういった4点があの出品拒否されるんですね。
あら、なんでなんですかね。
まあ、とちょっとあの、うん、あまりリアルすぎるということにあったんかなということですけども、
はい、
でそこではその博物館の会場に向き合ったで小屋を建てて、
うん、
入場料1フランを取って自分の作品40点を公開します。
ほう、
これが世界で最初の個展と言われてる
もの。そうなんですか、うん、最初の個展はテントやったんですか。
そうですね、あの小屋で 博覧会に、うん、対抗し て, 抗してやってるんですよね。
ちょっとこう本当にじゃあこう気骨のある、
そうですね、だから印象派もあの、うん、どういうかあの古いねあのアカデミズムに反して落選作品を集めた展覧会、臨床の最初の展覧会ですか、同じようにその当時のアカデミズムではない作品を自分たちは作ろうと、そういう形でしたりしてですよね。
そうなんですか。きっとこれでもすごい大盛況だったんですよね。
さあどうでしょうね。
でも最初の個展、
うん、そうですね、まあ、だからサロンとかそういう閉鎖的なところじゃなしに直接、まあ、あの人々と触れ合おうという、まあ、彼の姿勢でしょうね。
はあ、なるほどね。
でだからそれでいう、まあ、あの地位を得た作家なんですけども、はい、実はあのパリコミューンで彼の人生は大きく狂うんですよね。パリコミューンの、 あの1871年普仏戦争でフランスはあの負けてしまうんですけども、はい、まあ、それに対してパリの労働者たちが、まあ、あの世界最初のまあ革命的な自治政府パリコミューンを樹立します、
はい、
で3月18日にあの成立宣言するんですけども、敵であったドイツ帝国軍の支援を受けた政府軍が逆にこれを包囲して、うん、最終的にはあの2万人以上のパリの市民が虐殺されたと言われてるんですけども、5月28日にこの最初のパリコミューンは終わります、
はい、
でクールビはもともと共和主義的な考えを持ってましたので、うん、コミューン議員としてこのパリコミューンに直接参加します、うん、そして、芸術家連盟の議長にも選ばれて、あの当時帝政のやったあのフランスの、象徴であったらバンドーム広めのナポレオン一世の像、
はい、
これを引き継ぎ倒すんですね。それにも参加してるんです。で5月に、パリコミューンが崩壊した後、まあ、クールビは逮捕されます、
うん、
で、まあ、その後出国罰金払って、で出国するんですけども、出国した後もその展覧会も許可してもらえないし、でバンドーム広場の賠償金これを払えと言われてきて、はい、まあ、財産も差し押さえということになって、うん、あのやむを得ずもうスイスに亡命するわけですね。で、まあ、スイス亡命してからもふるさとの風景画を描き続けますが、まあ、あの亡命生活4年ぐらいかな、で1877年58歳で亡くなってしまいます。で、死後40年経ってやっと、まあ、遺体が故郷のオルナンに移されるということで、まあ、言ってみれば1850年代に、まあ、そういう社会主義を確立して、まあ、その政治的な思想のもとに、パリコミに参加してその後亡命してということで、まあ、一生あのそれでもオルナンを愛してたという作家ですよね。
やっぱりこう望郷の思いというか、
そうですね、
ね、そういうものは常に持ってらしたということで、
はい、
じゃあそういう思いもその絵の中には込められている作品がたくさんある
ということですね。そうですね、最後の方スイス時代で描かれている作品がやっぱりそうになりますよね。特にあの、50年代の海の波の表現をとかね、はあ、あの各所いろんな美術館にありますけど、ものすごい力強いものがあるし、
はい、
あの一つの、あの成果を持った作家ですね。
でもやっぱりそういう、こうポリシーを持って生きたそのクールベが描いた作品、
そうですね、
と思ってみるとまたちょっとね見方が変わってくるかもしれませんね。
そうですね、
これ実際に作品見てみたいですね。
実はそれはあるんですけど、大谷美術館の常設展示ができてません、狭いしいうことで、
あららら、
でなかなかあのコレクション見ていただく機会ないんですけども、うん、このクールベに限って言えばこの秋に神戸市市立博物館であの松方コレクション展が開かれます、
はい、
その中にあのもともとこれ松方コレクションに入ってた作品なので、うん、眠る草刈り女とそれからデュプリャという方の山村風景、もうちっちゃい作品ですけど本当ほのぼのとしたあの風景が、これがもともとの松方コレクションであったということで、この神戸で神戸市立博物館でこの秋見ることができます、
はい、なるほど。こういうふうにあの貸し出しとかっていうのは結構行われるものなんですか？
そうですね、あの自分のとこだけであのそのテーマについてできればいいんですけれども、うん、日本の美術館どこも一つで全部というわけにいかないので、
はい、
やっぱり学芸員がネットワークでこういう企画のこういう趣旨の展覧会するから あんたとこのこれ貸してよということで貸し借りはしますね、うんうんうん、は
あ、特にまあこのクールベそれからあのデュプレですかのこの作品は松方コレクションのものだったということなんで、この松方コレクション店に、はい、まあ、なんか里帰りみたいな感じですか ね、 ちょっと、はい、ね、そんな感じで、神戸市立博物館でこの秋ですか、
はい
はい、ご覧いただけるということですので、またお出かけいただきたいんですが、さてこの松方コレクションですよね、はい、先週もちょっと伺ったんですけど、そうそうそう、はい、松方さんが、
はい、松方幸次郎さんですねあの、はい、今の川崎重工業それから神戸新聞社の、まあ、初代社長ということで、
はい、あそこに松方ホールというホールもありますよね、そうそうそう、あの松方さんですよ ね、 すね、はい、
あのまあ、西洋美術の一大コレクションを持っておられて、まあ、あのイギリスとかフランスにも戦前コレクションは置いてあったんですけども、イギリスになったやつがもう戦争で焼けてしまったりとか、はい、いうことで、散逸してしまってるんですよね。で唯一あのフランスに預けてあった、フランスの博物館や美術館に預けてあったものがやっとあの戦後、うん、あの平和になった後あの帰ってきます、
はい、
でそれをもとにその、まあ、松方コレクションで帰ってきたやつを展示することにために作られたのが国立西洋美術館ということで、あの上野の森にあります、はい、あの今あのコルビジエの設計いうことで、はい、世界遺産登録とかいうことで、
ね、今すごい話題になってますよ ね、
あ れ、 にあれはだからこの松方コレクションを展示するために作られた美術館なんです。だから あそれだけでもすごい、これそれがほんの一部でいいですから、いかにすごいコレクションかということですよね、
は
あ、だからまあね、関西人としてあの松方さんはやっぱりあの神戸の人やねんから、ええ、国立西洋美術館はやっぱり六甲の山の中の
そうです
上野じゃなし ね、
ね、作ってほしかったですよね、
作ってほしかったなと。
いやご本人もその方がなんか馴染むなとか思われるんじゃないかと思うんです
けど、コルビジェのね、はい、あの
建物ね、
あったらいいですよ
なんかその森の中にあれがあると、うん、本当にあのぴったりきますよ ね、 ね、
まあ、そんな話もありますね。
でもあの松方さんご自身も多分クールベはとても好きでらしたっていうことなんでしょうね。
あのなんかあの手紙とかに載ってるのはあの、うん、まあ、クールベ好きやいのが分かったんで、行くたんびにあの画商がクールベを持ってくると
そうなんです
かいう花の話題も残ってますね、
でもまあその、 あの当時そのコレクションをイギリスやフランスやそういった外国にこう預けてらしたと。
そうですね、
はあ、でもなんかやっぱりね、戦争とかいろいろあるともう向こうが返さへんぞみたいなことがあったりとかでいろいろと ね、
ね、
素晴らしい作品がなかなか手元に戻ってこなかったみたいなエピソードもあるそうですけれども、でもまあすごいなと思いますよね。さあ、美術館っていうのは開館後いろいろとそのコレクションを増やしていくという、これはなんかもう増やさないといけないわけですかね。
そうですね、あの、まあ、最初、まあ、2、300点あったけど、はい、それだけじゃあのすぐ飽きてこられますし、やっぱりあの、はい、テーマにをやっぱり松方コレクションもその近代の洋画、近代の日本画でしょ、やっぱりそれを集めたものに以外にもいいものがありますから、やっぱりそれを増やしていきたいというのがあります。で作品購入、まあ、あまりお金がないのでなかなか買えないんですけども、
いやいや、うん、いいのありますよ大谷記念美術館には、
まああの
は
い、作家ご本人とか遺族の方からも、うんうん、寄付とかいうのを寄贈を受けたりして、はい、今ではあの洋画は、591点、それから版画で140点、超立体作品ですね、超素立体で82点いうことで増えてきています。であの増えてきてはものの、まああのコンセプトといいますか、もしあのまず大谷滝城のコレクションを保管するものとして、はい、まあ、近代の洋画ということで、あの、まあ、20世紀頭のエコルド・パリの時代の作品がやっぱりいいのよくありますので、マリー・ローランさんとかルオーとか、うん、藤田嗣治、この辺、そして日本では小出奈良茂、青木茂と、こういったあのコレクションを保管するものとして購入とかしていってます。それから、その後も阪神館あるいは現代美術の作家のものを集めようということで、まあ、あの阪神館と現代美術をかぶったりしますけども、伊藤圭之助、今武七郎、大石照和、河野道忠、それから辻愛蔵、松井翔、西村勲、藤井二郎、それから立体では荒木孝子とか山口真紀夫さん、うん、で現代美術ではあの津高和一、須田国太、 本永貞政、松谷武貞、藤本幸男、植松啓二、それから版画ではルドン、ルオー、黒崎明というふうに方の作品も増えていってます。
はあ、まあ、そうそうたる皆さんのものを、
そうですね、
ね、はい、集めておられるんですよね。集められたと思いますね。まあ、特に阪神館なんていうのはモダニズムとかね、それから現代美術だったりとか、本当にあの独特の、
そうですね、
ね、その芸術的なセンスをお持ちの方がたくさんお住まいになったエリアですし、また活躍なさったエリアなので、まあ、本当に、ね、これからまたこういったものが順次いろいろとこう見せていただけるというか、
そうですね、そういうふうにしていきたいと思ってます
ね。先週あの絵本原画展の話をたっぷりさせていただいて、ね、あれはまあものすごい大きな柱ですけど、現代美術の分野でも素晴らしい、ね、展覧会をいろいろと企画なさったり、また今後もなさるんですよね。
そうですね、あの、まあ、今毎年初夏この時期には、まあ、現代美術のやろうかなということで主にやってますけども、はい、特にあの過去の展覧会ですけども、あのかなり有名な展覧会一つやってます。それはあの1997年から2006年までの10年間毎年1回1日だけ開催というあの美術館の遠足という展覧会をしています。
毎年1回1日だけなんですか。
そうです、10年間1日だけを、だから、全部で10日間
なんかとっても贅沢なこれ展覧会ですよね。
そうですね、あの展覧会というのはあの作家と美術館と、観客が共同して作り上げるというのが、まあ、藤本さんの考え方で、うん、あの藤本幸男さんの作品をバックヤードね、あの、はい、あの普段入れないとことか、逆に庭の中にちょっと入れてみたり、うん、いうこといろんなとこ配置して、で作品の解説とか会場案内を一切しない。でだから客が自分で探してもらってとで、はい、あそこなんでこんなあったでこんなあったでとか、はい、それどこにあんねんとかいうような情報交換しながら、はい、あの作品に見つけばやかれて美術館そのものを体験するという、まあおそらく今までどこの美術館もしたことないような、まあ、美術館のピクニックということでやってます。
これはでも新しい美術展の形になるかもしれませんね。
あの、まあ、遊びの精神にあふれたというか、うん、であの藤本幸男さんという方もあの現代美術ですけども、あの、はい、音を素材に、まあ、独自の哲学的世界を表現する、まあ、サウンドアーティストと呼ばれている方です。で例えば、まあ、大谷が所蔵している作品ですけども、シュガー佐藤ですね、作品があるんですけども、はい、これはあの、横向きにあのパスタジャー、あのパスタ入れるスパゲティ入れる
細長い
ジャーですね、はい、あれを横向きにして、はあ、それにモーターをつけて1分間に1回転すると、はあ、でその中にあの詰められた角砂糖が崩れ落ちる音を楽しむと
、はあ、
でいずれ何年か、ええ、まあ、展覧会のために回しますから、はあ、角砂糖は普通の粉砂糖になるだろうと
ですよね
ですけどまだあの角砂糖で
まだカランとかって音もするわけですか。
という音がしますね、
はあ、
それとかあの板にオルゴールユニット手で回してやるオルゴールありますね、はあ、あれをずっとつけてで自分たちで回してみると、まあ、触っていいですよという、それから面白かった行動とかにあのカレーを引き締めてね、
はい、
それを踏み立てる音を楽しむカサカサという、で要するに大地を要するにレコードと見立てて、うん、で歩く人間がそのレコードプレーヤーの針に見立ててその音を立てようとなんかそのこと一切書いてませんから、みんな落ちはったらうわこれどないすんねやろ
ですよね
落ちをパーって両手持って巻き上げたりねその中入って寝てもたりとか
自由ですね、
うん、どっからかねあのフォーク見つけてきて枯葉の山をあちこち作ってみたりとかねいろんな人がおりますで、はあ、まあ、思い出したあの展示室のガラスケース、長い細長いあの、はい、日本語展示するケースありますけど十何メーターの、うんうん、その中にも引いてましたので、で出入り口をつけてその中を自由に開いてくださいと、 で、あの当時の馬場純三市長が焼きはって、はい、こういったら何やねんこれはと言いながらその枯れ葉を踏んであったのを思い出しますけど、まあ、そんな功績があって藤本さん自身はあの2008年にあの市民文化賞を受賞しておられますね。
はい、はあ、でも今でもそれ新しいなと思うん で、
そうです、ね、
当時は本当に新しい試みということで、ね、市民の皆さんもびっくりなさりながら楽しまれたんじゃないかと思いますけどね。
10年間やりましたけど、うん、ある時はもう2000人以上3000人近い方が見えたりとか
1日でね、は
い、だけであのそういうファンクラブもできてというようなことをされてますね。
でもこれやっぱり10年で一旦終わられたっていうのはなんか意味があったわけですか。
そうそうです、やっぱりそうですね。
あの今度毎年やってほしいわとか思うんで今も見たいとか思いますが
それはやっぱり期間限定でこの時だけというのはやっぱりその1回生というところに、
なるほどね、
はい、まあ、美術館もこんな言葉でやるわと言われるようなことですけどね。
いやでもそういう意味では本当にあの敷居は高くないなと、ね、いろいろ新しいこととか楽しいこととか面白いこととかいっぱいやってらっしゃるんだなっていうのが、ね、分かりますが、
はい、当時学園の仕事はあの枯葉を集めてくるとその時の癖ついて、いやでもいい葉っぱ3つあったら集めてしまおうという
今でも
よくふついついしょうそういう衝動に駆られとか
言うてますかね。でも本当にそれは楽しい、ね、試みだったと思いますね。なんかカフェとかも作られたとかって。
そうですね、
そうなんです。
芝生のところに店出したという話もあります、うん、
いや結構でもこれ自由な発想ですね。
そうですね、あのバックヤードを開放いうのはやっぱりなかなかできないですよね普段は。
そうですよね。いやこれどこまで行くのかなと思ってもっともっとなんか斬新なというかなんか楽しいことがこれから企画されるのかなと思うと、まあ、ちょっとワクワクもするんですけれども、まあ、あの本当にあの洋画コレクションとしてお持ちの作品もたくさんありますから、これがまあ順次いろんな形 で、
ね、
常設展示にも上がってくる、はい、ということなんですよね。
全
部見ようと思うとだいぶかかりますね。
なかなかですね
なかなか見れないですかね。
だからこの6月はあの現代美術で、まあ、川村さんやるんですけど、合わせてあの先ほど申し上げましたあの松井翔さんが、はい、あの生誕120年ということで、まあ、あの元々持ってたコレクションとこの度ご遺族から寄贈を受けた作品で、はい、まあ、あの記念展、まあ、西宮ゆかりの作家ですので松井翔さんの展覧会もしますの で、
そうい
うところで見ていただけるということになりますよね、
はい、ぜひあの、ね、いろいろと情報を、ね、ゲットしていただいていろいろと追っかけて見ていただきたいなと思います。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
はい、大谷コレクションに入ってますクールメの作品のタイトルは何でしょうか。
あれや何やったかなって今思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、もうあのこれはもう大谷のコレクションの中でもとても有名な、
そうですね、
ね、でもあのこの秋は、神戸市立博物館にもの松方コレクションにも貸し出すというそのクールベの作品、そのタイトルをお答えください。これが今日の問題です。先週の問題と合わせて、そして来週の問題と合わせて3つのお答えをお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあゲストティーチャーの西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹先生ですが、やっぱりあの森田先生は特別これが好きとか他の学芸員の人はこれが好きみたいな、それぞれそのプロでやってらしてもお好きなものとかジャンルとかっていうのはやっぱり何かありますか。
それはあるでしょうね、はい、学芸員もそれでやっぱり自分の好きな分野持ってますから、まあ、それを常にできるとはあのこれ展覧会できるとは限りませんけど、普段からずっとその好きな分野を研究していて、何年間でまとめてその研究発表的な展覧会いうのも、やりますし、はい、今一つ日本画でもそういうのを今 一人で研究員がずっとやってコツコツやってます。
そうなんですか。
いずれ発表できると思います。
来週はその日本画編をね、いろいろとあのお話しいただくんですけれども、はい、じゃあいずれまたすごい展覧会が。
そうですね、ぜひ期待しておいてください。
でまたそういう時にはあの学芸員さんのトークもねあったりとかで、はい、ね、面白いあの企画もいろいろとございますので、ぜひどんどんお出かけいただきたいと思いますが、ちなみに森田先生のお好きなジャンル、お好きな作品といえば何になるんでしょうか。
一つ、まあ、クールベ、先ほど申し上げたクールベですけど、あと、まあ、はい、現代美術の関係で、松谷さんの作品とか好きですね。それから津田川一さんとか、
はい、
こう、あのうちのコレクションがあるからじゃないんですけど、やっぱりああいうの精神的な深みのあるものがやっぱり面白いですね。
なんか本当にあのその作品をこう見た時に、なんか自分の中でなんか何かが変わっていくみたいな、そんなやっぱりすごい感動を与えてくれる、ね、なんかそういうパワーをそれぞれの作品が持ってますよね。
ですね。
ですので、ぜひ大谷記念美術館にお出かけいただいて、今日ご紹介しました洋画、随分たくさんあるみたいです。全部が多分生きてる間に 見れるかなと思うぐらいのところですけれども、まあ、できるだけ本当にあのたくさんのあれを作品をですね、ぜひぜひこう見れるように展示に加えていただけるように、ね、これもやっぱりいろいろなそのどういうテーマでっていうのと、ね、それから何年かに1回こういうのを行うっていうので、常設的にもなかなか難しい部分はあるんでしょうかね。
あの意味なく展示できませんので、やっぱり関連付けて、どういうコンセプトで展示するかということは問題ですから、それにかなうような形でやっていきたいと思ってますし、今年 の、 あの松井翔みたいに節目の年期に何、かしたいなというようなことはずっと考えてですね、今年はこの人の没後何に当たるから昇華とか、
なるほど、
そんな形で、ね、うちに持ってるものと、ね、ないものを借りてきてという形での展覧会ですね。そういうのをやっぱり何年か前から計画していってということになります。青年没年の記念というのも前もって分かってますから。
そうですね、それはね、確かに、まあ、あの随分前からこう、ね、予定が立つというのはあるわけですね、はい、でもなんかあのたまにあのリクエストというかね、市民が選ぶベスト10みたいなのとか、ね、やっていただけたら嬉しいなとか思うんですが、
面白いかもしれない ね、
そういうのもあの素晴らしい作品たくさん、ね、持ってらっしゃいますけど、その脈絡なく、ね、選べないっておっしゃったんで、市民投票みたいなやったらいけるかなみたいなね、というわけで、
はい、
はい、いえいえ、またあの本当にいろいろと楽しいお話を、来週はあの日本画編でございますが、はい、これもあのいい作品がいっぱい持ってあるんですよ ね、
はい、問い合わせあるのはよく日本画の方が多いですね。
あ、そうですか。
あの作品見たいんだけどいつ見れますかとかいう、はい、のもありますね、やっぱり。
そうなんですか、はい、じゃあぜひ来週の日本画編もぜひご期待いただきたいと思います。6月は西宮市大谷記念美術館の魅力に迫ると題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹さんをお迎えしてお届けしています。というわけで来週は日本画編でございます。ぜひご期待いただきたいと思います。ではまた来週。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、西宮市池田町9-7、フレンテ西館3階、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。